皆さんこんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院経営のヒント、本日は第115回をお届けいたします。本日はゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それでは今回のご質問です。はい、生体院を経営しています。はい、施術者は私一人と妻が受付をやっています。今月は院の稼働率が 80% を超えてきており、スタッフを新たに雇用するかどうか悩んでいます。ただ今は忙しいんですけれども、これから患者さんの入りが悪くなる月もあるだろうし、スタッフ雇用するかどうか判断が微妙なところですと。将来は店舗展開も視野に入れております。そこで店舗を拡大するタイミングやスタッフを雇用するタイミングについて基準がありましたら教えてください。よろしくお願いいたしますと。
はい、なるほど、
質問ですね。
はい、いくつかポイントはありますけども、はい、まず、就職ね、はい、が心配だったことなんですけども、その集客に根拠があるかどうかっていうことですね。まぐれじゃないのかっていうことですよね。はい、それは本人も多分その今まぐれできてるんじゃないかっていうことが多分心配なんでしょうけど、それのその根拠があるかどうか、要は毎月の統計を見ていって、はい、集客の割合がホームページからどのくらい、まあ、来てるのかね、そのウェブ関係でどれくらいの集客があって、仕込み紹介でどれくらいの数があって、店頭でどれくらいの数があって、折り込みとかコースティングのチラシでどのくらいの数があってっていうのが、なぜ今この集客数があるのかっていうことに対して、根拠があるかどうかっていうことですね。
なるほど。これってあのたまたまかもしれないというか、
そうですね。いただいている文章だけではちょっと判断つかないこともあるんですけど、そこがまず一つと、あと季節変動費を取るっていうことですね。はい、もう、その会社だと何年かやってらっしゃるような、
そうですね、
あの意味感じなので、過去のデータを見ていたら、新幹線のこの会社の、入りの長いっていうのは多分あると思うんです。ただ、一人でやってらっしゃるんで、はい、流れは来てるのに、受けられなくて、チャンスロスしてる可能性があるんですね。
それは書いてないけど、その可能性ありますね。
これね、よく、処理師の先生がやることなんですけど、稼働が高い状態でそのままやり続けたことによって、患者さんは来てるけど、入れられないから新刊が減ってるっていう現状なんですよ。だけど、ロス、チャンスロス、どのくらい逃がしてるかってことに関してカウントしないで、
確かに、話しないですよね。
そう。データで見たときには、新刊が減ってるって判断するんですよ。
特に過去のデータとかに、
そう
ありますよね。
うん。クロケン店舗の時過去にありましたね。新刊が減ってるっていう報告もあったけど、新刊どうなってるのってデータ取ったら、実際はすごく来てますよね。
売ってきてましたね。
先生一人でやってたから、それに対して30人ぐらいの出荷ができましたけど、実際60人が殺したんですね。100人しか実は新刊が来てたのに、データ上は新刊が少ない。県先月が50人取れたのに、今月は30人だった。単純に先月は50人取れるキャパがあっただけであって、今月キャパがないから新刊が減ってるだけっていう状態。結構これ落とし穴としてある状況なので、このままそのロス後どのくらい、チャンスロスどのくらいしてるのかっていうことですよね。だけど取り逃してしまった、はい、じゃあいっぱい取り逃した方がどのくらいいるのかっていうのを、まず知っておくっていうことがすごく大事だと
思
います 。
大事ですね、
それ。一つの基準になっています。はい、で、一つ言えるのは、はい、人を入れてマイナスになることほとんどないですよ。
これはこの先生の今の状況でどうですか。
いや、ほとんど、ほぼ全ての先生。まあ、一人やってて、すっごい暇だったら話してたんですけど、一、人でやってて、ある程度売り上げ立ってる。まあ、50万とかから80万ぐらいの売り上げ立ってる。やっていけるぐらい売り上げ立ってるんだったら、前も言ったら別の取り付けないけど言ったかもしれないんですけど、治療院経営ってスタッフが1人でも2人でも固定費って実はあんま変わんないんですよ。家賃とか水道光熱費って箱の大きさが同じだったら基本的に変わんないんですよ。
確かに、
そこに対して給料分以上の売り上げが上げれる状態があれば、1人入れたら絶対プラスなんです。
確かに単純にそうですね。
そう、絶対利益が上がるんです。メリットの方が大きいですね。それを念頭に置いておいてもらうところがある必要なんですけども、でその上で、じゃあ給料いくらなんだと、で今言ったチャンス要素は何人いるんだと、それに対して一人当たりの LTV ですね、はい、顧客一人獲得したあたりに対して、いくらの障害顧客単価ですよね、その患者さんが一人が、新規に来院されてから本番になるまでにいくらの単価を落としていただいているのかっていうことですね、はい、これを知っておくってことですね。そうするとロスした新刊の数かける LTV を出すといくらの売り上げを失われるかってことが分かるわけですよ。
分かりますね。
もっと正確に見ると結果 LTV というとことですね、ずっと本当に LTV なので、結果 LTV 獲得してから1ヶ月以内にいくらの売り上げを取ってもらえるのかっていうことですね。これ、お客さんにソフトが入れてるとそれで出てきますから、1ヶ月あたりの LTV とか出せたりするものありますから、それで見てもらって、まあ、計算してもいいと思うし、単価いくら、なんか1ヶ月の平均何回いくとかって調べてもらうと、出てくると思うんですよ。平均、新幹線の平均内関数で調べれると思うので、調べといて、で、実際問題、そのうちの治療院の一人当たりの1回当たりの顧客単価っていうのがいくらだっていうのを計算すると、平均 LTV、新規患者さんの平均月間 LTV がいくらぐらいですっていう数字が出てくると思うので、じゃあ1万円が、月間 LTV1 万円ですと。1万円に対して、失脚が20人いました。チャンスが20回ありました。だったら20万の売り上げを失われてるわけなんで、まあ、20万以下の給料、ちょっと安すぎますよね。20万以下の給料の人間だったら入れてもいいよねっていう計算になってくるんですよね。
不安がその根拠になってくると、
そうです。
なくなってきますね。
で、チャンスロスしてる状態が3ヶ月半年続くと、感染がパクっていますからね。
あそこはもう
予約が取れないっていう風になってくるんで、それプラスに持ってくる時もありますけど、多くの場合は、もう予約取れないから別に行くわっていう感じになるんで、すっごい取り抜けた力を持ってる先生で予約がいっぱいなんだったら OK なんですけど、そうでもないのに予約がいっぱいになっちゃってる先生って、別に他の人よそ行っても考え変わらないからよそ行っちゃおうって話になるんで、ここが要注意ですね。
なるほど。
で、プラスに言うと、稼働率が 80% 状態って絶対良くないですね。
これは先生の身体的にも。
体力的な問題もありますし、必然的に患者さんとのコミュニケーションの時間
が減る感じなんですね。
80% だと次から次に発散してる状態だと思うんで、80% なんてほぼ治療してる状態だと思うん
ですね。
80% ってことは、どのくらいだ、 20% だから、まあ、1日8時間480分だとして、8割。
うん、
とすると、2割引くだけでも、48×2 でしょ ?48×2 だから、まあ、100分ないぐらいですよね。90何分、うん、96分だ。
すごいですね。
うん、ぐらいしか空いてないっていうことなんで、うん、だから、370分とそのぐらいはもう精通してる状態なんで、うん、ほぼほぼ精通してる状態ってことですよね。
ですね、
うん、1人当たりの手術時間何分ぐらいなのかちょっとこれ変わってくると思うんですけど、
はい、
まあ、30分治療とした場合に300分、うん、10何人見てるんですね、うん、でそしたら施術と施術の合間が10何回あるってことじゃないですか、
うん、
それを積み重ねていって100分ないってことなんで、
うん、
そうすると1人の患者さんに対してのインターバルが10分ないってことなんですよ、
うん、
お見送りとお迎え入れるところで10分取ってないってことなんで、
うん、
おそらく1人の患者さんに対して施術代の時間の施術時間が3分ぐらいしかないってことなんですよ。
そうするとでも患者さんと寂しかったりとか、
そうそうそう、コミュニケーションが考えてくるんで、
うん
うん、そうすると患者さんの満足度が下がってくるんで、うん、要するに流れるってことはありますよね。
もうじゃあ早く税理士さんを雇用して、
うん、
それその脱出していかないですよね。
そうですね。うん、まあ稼働率が、ちょっと稼働率が 70% 超えてる状態っていうのは、雇用した方がいいですよっていう状態って言えると思います。
うん、
一つ。まあ、受付さんがね、奥さんがいらっしゃるってことなんで、70% ぐらいでもまあ適正に回るとは思うんですけど、うん、80% はさすがに高すぎる状態なので、うん、これはもう人入れた方がいいですよね。
うん、
であと、ロスがどうなってるかっていうことですね。はい、ロスがどのくらい減ってて、そのロスに対して、じゃあ MTV どうなってて、じゃあ売り上げどのくらい失われてるのかってことを計算すると、人を雇用する基準っていうのが作れると思うので、
うん、
その2つですね、稼働率の高さっていうのと、失われてる売り上げいくらあるか、うん、で過去の、年間変動率を見てもらって、はい、で今後、失脚がどうなのかっていう、
うん、
シーズン的に言ったら、大体こう、スパイラルが上がってくる
ん
でね、
うん、
シーズン的に何年か繰り返してると、大体この時期は進化の、で、マジで下がるという曲線が出てくるんで、
うん、
それを見比べてもらって、今後、今よりも進捗伸びるのか、伸びないのかっていうのを見てもらえればいいと思うので、今こんだけロスしてるんだから、うん、このペースでいくと年間変動率、季節変動率を見ていった場合には、このくらいのロスが出てくるっていう見込みが立ってくると思うので、そうすると人入れた方がいいよねっていう状態。でもっと言うと、もう完全にロスが近親近所を上回る状態になってから雇用すると、はい、教育する時間が取れないって
なる。ああ、そうですね。それ結構大変ですよね。
うん、これね、人採用、人採用の失敗事例ですよ。
教える時間が
そうなんだ。そう、人採用したけど、教える時間がないから、時間だけ無駄についていて、スタッフは何も教えてもらえないし、うん、オーナーさんが給料で出てて、全然売り上げにならないし、っていう、お互い一つになって人が辞めていくっていう現象が起こっているので、これがまあ一番最後の失敗なので、当タイミングは今言ったような基準ね、稼働率と年間変動率っていうのと、はい、ロスがどのくらいになってるのか、
うん、
ロスとマネ結果がどうなってるのかってことを見て、うん、どういうべきかどうなのかってことを判断して入れるべきなんですけど、それ入れた時に教育する時間が取れるのかどうかっていうことですね。教育時間確保しないと無駄になりますから、
確かに
そこを判断してやること、
うん、
で教育する時間がもったいないからって即戦力を取ろうって言って経験者を入れるんですけど、一人一人が経験者にと大体見せちゃいなさいと終わりますよ。要は教育者を入れてかつ教育する時間がないってことなんで、自分のやり方と違うことされるわけです
ね。先生さん入っていいよって言った
ら、そうもう全くマネジメントしない状態になったんで、もう下がっちゃって90分間っていうパターンが、
うん、
それも失敗するパターンなんで、やめた方がいいですよ、
うん、
中途採用の中途の人、経験者の採用すごく難しいので、
難しいですね、
うん、ご自身がやってると分かると思うんですけど、
う
ん、すごく難しい。やっぱり過去の習慣とか、うん、前のとこどうだったとか、
はい、
そういう経験持ってるんで、
うん、
文化が違うんでね、
うん、
その文化と文化がぶつかるのは、これこれ戦争ですから、みんなで戦争が発生するっていうことになりますから、
うん、
文化と文化がぶつかるってどっちが正しいんじゃないんですよ、これ、
うん、お互い正しいと思ってやって
る、ね。そうそうそう。その場合でも戦争しかないんで、
うん、
だから入れる前には、自分との文化はこうですって、明文化も必要だし、
うん
うん、準備しなきゃいけないことはいっぱいあります。
うん、
まあ、それちょっと話が長くなるんで、
うん、
それはまた別の機会にお話していければというふうに思います。
ということで、工藤健一郎意見のヒントをお届けしてまいりました。田野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。